The Vietnam War, it's over.
Your job's just begun.
A new HBO original limited series.
Welcome to the world of Spycraft. Strap in.
From executive producers Park Chan-wook and Robert Downey Jr.
What are you concealing?
Based on the Pulitzer Prize-winning novel by Viet Thanh Nguyen.
What if I told you that I was a communist spy?
How did you become this?
The Sympathizer, streaming April 14th on Max. Subscription required.
腹つまみ、脂肪の年輪数えては、燃えろと願う中年の今日。以上、お腹の脂肪への情念を描いた短歌でございました。お腹の脂肪を燃やして吸収されなかった余分な糖を便と一緒に出す。ロート製薬の漢方、ロート防風通称三条万量 A。体質症状に合わせてお飲みください。
体の中からご機嫌さん、わかんせん。
年々気になるお腹周りについた脂肪、どんどん落ちにくくなっていませんか？ロート製薬の防風満量は、お腹の脂肪を燃やして吸収されなかった余分な糖を便と一緒に出し、肥満症や肥満に伴う便秘に効きます。また漢方の匂いが少ないフィルムコート状へと進化。お腹の脂肪変えるなら今。ロート防風通称三条満量へ、第2類医薬品です。
わかんせん。
TBS ポッドキャスト、
TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェーンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん。毎回およそ30分、私ジェーンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムになっております。ということで美香ちゃん、お帰りなさーい。
どうも、帰ってまいりました。
どこ行ってたんですか？
はい、私インドから帰ってまいりました。
あの、海外旅行が苦手な人っていう記憶があるんですけどなぜ唐突にインドに行ったの？
だから私はこれまでその本当に海外旅行に行くとまず無口になるんですね。そうそう、一切喋らない、ね、はい、あと子供たちが小さい時に家族でハワイに行ったんですけど、はい、旦那さんに頼み倒して、どうかハワイであってもツアーにしてくださいっていう、おーおーおー、はい、のを頼んでですね、ハワイもツアーにしてもらって、だいたいクルーズ船みたいな、ディナークルーズみたいのを、なんか日本のヤン旅行ので来てる会社の人たちと一緒にご飯食べたぐらいの人なんですよ。
保守だからね、保守、
保守なんです。だから、本当に、これからちょっと私インドの話をしますけれども、インド好きな方とか、インドで暮らしてる方とかもいるじゃないですか。
そうだ、グローバルな番組だからね。
そう、あとやっぱり旅行が大好きっていう方もいるじゃないですか、
はい、
その方たちには辛い話になると思います。
今回ですねなぜか問題集を後ろから解いてしまった人の話ということでよろしいでしょうか？
本当にターハイすぎました。インドターハイ辛すぎました、はい、
ちょっと
厳しかったです。
厳しかった。どのあたりが？
まあだからなんていうんですか、インドの噂はいろいろ聞いておりましたね、はい、私も大変ですよって、うんうん、堀井さんがインド行くなんて、
文化が全く違うからね。
そうですね、うん、でまあ南インドは結構そこそこ今もちゃんとしてるらしいんですけれどもね、はい、私が今回行ったのは北インドで、はい、そのガンジス川があるバラナシとか、うん、あとニューデリーとか、うん、それからアグラっていう町とか、うんうんうん、その北インドのあたりだったんですけど、はい、まあ旅行雑誌で読むと、夜の一人歩きはレイプされますとかですね、うんうんうん、窃盗がどうのとか、うん、殺人がどうのみたいな、要注意地区ですみたいなことを平気で書いてるような、はいはい、まあ注意喚起も込めてでしょうけれども、はい、まあ、そういう地区に、はい、
なぜ今回、はい、そちらに行くことになったんでしたっけ？
そうですですね、やっぱりちょっと家族が旅行に慣れた人たちがいるもんですから、
堀井さん以外が全員家族がですね旅行に激慣れしてるという、ちょっと 全く知らんファミリーでいらっしゃいますよね。
そうです、はい、ですからあのもう夫がですね、そのもう行く前から旅行雑誌をな旅行こうホテルとかを調べ始めるんですか、インドに行くって決まってからね、はい、もう私のチェックがもうひたすら厳しく入りまして、うんうん、ちょっと待って、それホテルどういうホテル、うん、どういうホテル、こっちにしない、こっちにしないってめちゃめちゃこう高いホテルを見せると、はい、お前王族かよそのホテルっていうの、うんうん、もうそれトイレは、トイレは、うん、と行く前からもう超心配で、うん、ね、それトイレってどこにあるのかな。
あの今回はその
はい、何ですか、
行かないっていう選択肢はなかったんですか。
だから私もね、ちょっとした気の迷いだったんですよ、うん、私も休んでないじゃないですか。
そうだよね、
なんかここで、ね、うん、1個ちょっと休んで、
そうだ、
どっかにビシッとこう、うん、バミろうと思って休みをね、うんうん、
それはいい、大賛成、
それが、うん、インドだったわけなんですけれども。
ちょっと難しいところが行ったね。
難しかったです。うん、難易度でした、うん。高難易度でしたね。ね、
はい、
で
堀さんがその、異文化だったりとか、多宗教っていうものに対して、敬意をちゃんと持たなきゃいけない、そこを尊重しなきゃいけないっていう、真面目な気持ちがたくさんあるからこその葛藤。はい、聞かなくても分かりますっていう感じですけど。
もうだから、私、こう見えてやっぱり感じやすいんですよ。
そう、いや、みんな分かってると思いますよ。
感受性っていう言葉ではないんですけど、
ナイーブだとかあるんだよね。うん、わかります、わかります。
受け取りやすいんですよね。
わかります。
あと、やっぱりいろんな目に見えるものが初めてすぎて、うん、ちょっとね、うん、毎日こう目を覆うっていうか、頑張った日々でした。う
ん、日本ではなかなか目ができなかったりとか、はい、その生きていくっていうことのためにいろんなことをみんながしてるという、私もインドには行ったことないんで、
はい、
伝聞ですけど、
はい、
まあ、道も違う、
はい、
職業もみんな違う、宗教も違う、でそういったところでそれこそ、まあ、物乞いとかもたくさんいたでしょ
う。そうです、まあ、物乞いはまず初めて降りて、私も初めて見ましたから、テレビなんかでは見たことありますけど、うんうん、まあ、テレビの映像は優しいじゃないですか、ですね、なかなかね、うん、でまず絶対もう相手しちゃいけないよって言われて、うんうん、でなんですけど、もうあまりにだからもう歩いてるともう何十人も寄ってくる、うん、でもうね、いろんな形 のバージョンがあって、その物語、う
ん、幼児がいたり、そうそうそうそう、おばあちゃんがいたり、
でこう触ってきたりとかして、うん、最初は、うん、あ、この子供たちかわいそうとか、うん、なんか、あ、どうしたらこれってどうすればいいんだろうとかっていろいろ自分でも考えましたよ、うん、けども最後の方はこう触られるのもちょっと、うん、なんて言うんでしょう、
その分受け取っちゃいますからね。
そう
で、向こうもこういう言い方もですけど、職業ですから、
まあ、そう、職業の方もいるって聞きました、うん、それをやってタクシーで帰るんだよっていうのも後からなんか聞いたりしましたけど、うんうん、本当にそういう人たちも、まあ、いるわけじゃないですか、
う
ん、
そうだね、そうだね、
なんかさその偽善とか善行とか、うん、そのなんか自分で考えるよりももう自己防衛なんですよ、
うんうん、すごいいい経験してきたね、それね、
何、うん、だろうとか、これって私の 何がいけないんだろうとか言うよりも、まずなんか自己防衛、なんかもうどけるとか、うん、逃げるとか、うん、そういう感じ、うん、うね、でガンジス川の近くまでその夜に、うん、なんかアルティとかいうその特別なお祈りの日だったらしくって、うんうん、僧侶がいろいろと儀式をするみたいな、たくさんの人が集まって、うん、お祭りみたいになってて、その入り口に入るときに、ビンディっていう赤い、はい、そのおでこのところにつけるのをつけてくるって、うん、いろんな人が、うん。そうするとお金取られちゃうから、つけないようにしてって、うん、言われてその道を入っていくんですけど、もうほら、なんていうの、他の人たちはなんか、路地とか入っていくの平気な人たちだから、うんうん、旅慣れてる人たちだから、うん、もうそこにもひたすらついていくんだけど、うん、いろんなところからそのビンディをつける人たちがなんか指で私につ
けようと
するから、うんうんうん、もうなんか何鬼ごっこみたいな感じでこうやって反射して歩いて、うんうん、行ったりとかして、もうそうですね、なんかはい、
そう、でも素晴らしい経験じゃないですか。
素晴らしいですよ。
今その、はい、おっしゃった、
うん、
善とか偽善とか、うん、正しいとか正しくないとかじゃなくて、もう自分の体を守るっていうことを最優先になってしまう、
うん、
これが本当なのか嘘なのかとか考えてる、
考える暇がないんです。隙間がない。
で、所詮自分のことを考えて自分の身を守るっていうのが私たちの、
うんうん、本当に思いました。
そうなんだよね、本質的なところだから、それをどう捉えるか、それとどう向き合うかっていうところはでかいよね。
旅行ってさ多分、うん、あなんかいい旅行だったな、いいもの見て明日から仕事頑張ろうって思うじゃないですか、うんうん、もうなんかズドンズドンってしちゃって、なんか私ってああいう時ああいう人間なんだなとか、うんうんうん、いろいろ考えちゃうよね、うん、帰りの飛行機の中とかでもね。
そうだ、自分が結局は自分に余裕がある時にみたいな感じのことだし、うんうんうん、もちろん自分がしっかりしないと相手のことは助けられないよっていうのはもちろんあるんだけど、うん、とかじゃなくてこれどうしたらいい感じっていう、
そう、まず自分の身を守るとか、うんうん、そういう風になっちゃうんですよね。
そうだよね、だ食べるものも違うし、それこそ神聖とされてるものも違うし、うんうん、風習も違うし、うん、よく頑張ってきたね。でもね、そこ
で、まあでも見るものすべて素晴らしかったですよ、うんうん、そのなんかタージマハルも連れてってもらったし、うんうんうん、
そうか、
そのアグラ像っていう建造物も見て一個一個こう説明してくれて、うんうん、で、まあ観光客の人とかもたくさん来たり、あと街中やっぱりまだ女性がこうサリーを着てる、うん、はいはい、ですごいみんな色鮮やかな綺麗な服で楽しそうに歩いてるのもなんか見てて、あなんか素敵だなって思いましたし、うん、あとインドの人優しかったしね、
そうだ、どこにフォーカス合わせて見るかでさ、
うんうん、
変わってくるけど、うん、やっぱりそう、私もおばが旅行で行った時にやっぱりその一番最初に物声がわーって集まってきた時の自分の対応っていうので逆に食らっちゃったって言った
ね、うん、そうなの、
だ物声に食らうんじゃなくて、うん、
自分に、
そう物声に対してどういう態度を取るかっていう自分に対して食らったっていうね。
だってこう触られた時に、うん、あ思ったこと、あウェットティッシュで拭きたいって思ったから、
うん、まあ、でもさ知らない人に触られたら普通そうなるんだよ、
うん、
だけどその辺のこの人 の触られたものを拭きたいと思っていいのかどうかみたいな葛藤があるけど、でもその思っていいのかっていうところに何かしら逆に哀れみの目とか入ってないみたいなさうわーってなるだろうね。
そうすごいいろんなことを考えて、うん、貧困差別、うん、その偽善なんとかとか、うん、いろんなことを頭の中で考えてこれって私の力でどうなるの、いや違う、日本に行ってもやることあるし、ここにここの世界を私が変えられるわけじゃないとか、いろんなことが頭の中でもうパンクしそうなわけよ、うんうん、頭の中が、うん、なんかもうさいろんなもの見てさなんか考えてるからもう本当に頭も疲れちゃって、うん、なんかそうだったんですけど、まあでも、私1週間お仕事を近くお休みしたから、はいはい、うんうん、いろんなね、仕事を整理したんです、はいはい、整理って1週間をずらしてください、ね、調整してくね、まあ、日本撮りにしてくださいとかナレーションもレギュラー結構たくさんあるから、うん、でただ一つバナナサンドだけが調整できなかったんですよ、はいはい、生放送があるし、
うん、バナナサンドね、あなたのやってるナレーションの中のね
バナナサンドっていうやつが調整できなくて、なんか一瞬だから私やめますと、みんなその生放送でご迷惑かけるし、うんうん、私のためにそのスケジュールを動かすのってもう全然不可能な話だから、うんうんうん、だからスタッフさんたちがいやせっかくだから行ってきてくださいと、その代わりデータで送ってくださいっていうわけよ、
向こうでバナナサンドって
向こうで、ナレーション原稿送りますから、うん、なんとか降臨みたいな
インドでIC レコーダーで、ね、
そう機材マイクと、うん、なんかその変換の大きい機械を持ってって、うん、でそのベッドはすごく広いから、うん、エコーが入っちゃうから、うん、そのなんかこうスポンジ系のね、なんか吸収剤みたいのがあるんですけど、はいはい、それ持ってって、うん、
持ってったの？
ベッドの上でやってくださいって、うん、ベッドの上だったら音を吸収して、うん、そんなハウリングしないからみたいなことで持ってったんですけど、もう本当にそれが結構直しが何回もあって、うん、まあ録音の仕方もちょっと私もね下手くそだから、うんうん、それで直しがもうホテルに着くごとにチェックインしてすぐそれベッドに並べて上白石萌歌さんがもう儀式30分ぐらいで旦那がもうなんか旦那が音立てるといけないから黙っててなんかカサッとか音入ったじゃんとかでもう一回とかでもう一回やんとって
旦那が横にいるのに
旦那が上白石萌歌さんが
ってやるんだ旦那の横で
罰ゲームかバナナサンドこの後すぐ
っていうのを
旦那の罰ゲームだよそれ。もう落としちゃったなんか
言ってた言ってた。ねえねえこれ、うん、僕何の罰ゲームって言ってて、ねちょっと外出ていいって、うん、やだ外は出ないで、
なんで怖いから、一
人怖いから、一人いいよ来ないよ部屋に誰もって、うんうん、分かんないじゃん。旦那が横でめっちゃ笑ってるの分かるから、ねえ笑わないでよ笑わないでよそこでって、笑ってねえよみたいな。
ずっともう一回くれ、
ベネネさんの
厳しいよそのコント、
5月18日みたいな、
そのコント厳しいわ。
私あの声色を3色ぐらいやってるから、はいはいはい、ねえバナナサンドって言った後に東京麻布のとか
インドでね、インドで
東京麻布の老舗なんとかの五つ星とかって、なんかちょっと色気のある声とバナナサンドっていうのと、ずっとそれがあのホテルに入ると必ずやるわけ、
うん、30分あ帰ってきた儀式だね、
これ これ何なのって、うん、ずっと言われてやってました、う
ん、すごいね、あのインドで自分の価値観を揺さぶられ、ね、自分自身と向き合いホテルに入るたびにバナナサンドって現実に引き戻されるっていう、忙しくない？
え？忙しい、なんか面白いですね。
しっかり休みを取ったのは偉いと思います。そこに海外でも行かない限りあなた絶対入れちゃうから、あ大丈夫です私やりますと言って入れちゃうから、はい、海外に行くっていうのはしたいいと思うんですけど、その時ご家族と一緒に、はい、と別のとこにお嬢さんと行くとかね、あったと思うんですよ。男同士のインド旅になんでくっついてったんだっていう、そもそもだって息子さんと旦那さんが行く予定で食べたんでしょ、
息子がなんか先に行くとか言ってて、うん、それじゃあなんか旦那もじゃあ後追いするみたいな感じだった、
ね、うん、そこについてっちゃった、そのバナナサンドでしょそりゃそりゃバナナサンドだよ。
そうなんですよ。でも本当そう、あのいろんなものを見ました、
うん、ご飯どうでした？何食べた？
ご飯はだからあのさっきもあのスタッフとも話してたんですけども、うんうん、私あのバーモンドカレーの甘口がなんて最高の辛さっていう感じなんですよね
なぜ言った
赤坂にモティっていうカレー屋さんなんですけど、
はい、昔からありますね、う
ん、あの一番甘い星一つみたいなやつを頼む人なんで、はい、カレーはねスパイシーカレーもあの連れの人たちはみんなもううまいうまいってすっごい食べてましたけど、うんうんうん、そうですね、ずっとあのナン、うん、ナンだけを食べてました
ねえマジでなんでナンだけに、なんでインド行ったの、インドに行って何だけ食べてたの？
もう後半何もこう飽きてきちゃうから丸めて食べたりとか、
あの南インドに行けば少し甘いカレーがあったりとか、あとほらダールっていう豆でできたパンがあったりとか、はいはいはい、いろいろあったと思うんですけど、結構ハードなあれでしたよね
もう何食べたくない、もうずっと何食べてた
から何だけ食べたんだね、
食べて
すごいね、バナナサンドって外出て私の人生とは価値観とは世界平和とは何食べ何食べで、まだホテル戻ってきてバナナサンドってシュールすぎるでしょ。
そう、カニ光線を持ってったから、あの行きと帰りの
本、うんうん、はい、なんでだよ何を予言してんだよ
ANAの中でカニ光線ずっと読んでたから、もう悲しい気持ちになっちゃってそのままインドに入って、
そうそう、すごいよね、
旦那はドンキホーテ呼んでたから、ね、なんで
なんでなんでって、どっちもなんでだよ
なんで
どっちもなんでだよ本当にな
んでドンキホーテ呼んでんのって話した。
あ、そうだ、息子さんとはじゃあ現地では一緒に、
あ、そうですね、はい、ちょっと、はい、
あのなんておっしゃってました、
え、なんあもうだってほら、あの人たちはなんか別にそのね、下に何が落ちてても、うん、全然びくともしない人たちだから、ね、うん、のガンジス川でもそうです、ガンジス川にも行ったんですけど、うん、でもあの本当に夜のお祭りをね、うん、あの見たりしましたけど、とても有限だったし、うん、なんかあのこういう世界があるんだなって本当に、うんうん、はい、なんか
大場さん T シャツ着て、
そう、こんな世界見られるんだなっていう感じでしたよ、うん、
なんで大場さん T シャツ、あれどなたの家で着てたんですか。なんか人の家みたいなところで合成写真みたいな。
みんなに、うん、みんなに合成写真、合成写真って言われて、堀井さん絶対これインド行ってないよねとか、うん、ツイッターの人たちも言ってましたけどね。
あれは どなたのお家だったんですか。
なんかコーディネーターさんの、はいはい、
お家に行って、ね、大場さんって、
はいはい、
あとあの遺跡みたいなところでも着てましたよね。
そうですね、そうなんです。
ご助会には残念ながら会えず。
あ、もう日本人とか東洋人が一切いなかったです。
あ、それはすごいね。
はい。一切いなかった。人にも会わなかったです。本当に。え、
それ、どういう？
タージマハールに行って初めてヨーロッパの、なんか、
はいはいはい。
欧米の方を、はい、見ましたけど、はい、どこ行っても誰もいなかった。
あ、これは本当に。すごい、穴場インドだったんじゃないですか？
いやだから空港に行って初めて、あ、日本人って感じで。
いや相当だから難しい、やっぱ問題集かなり後ろから解いたと思います。
なんでさ、
もっともっとイージーインドはあったはずですよ。
なんでさ、国内の移動もこう、うん、あの絶対飛行機じゃなきゃ嫌だからねって何回も言ってんのに、うん、なんかしれっと列車の電車みたいな列車の移動みたいのを入れてて、はい
は
い、
うん、インドの車窓から来た。
で、明日なんかあの列車で8時間だからとか言って、え、待って、待って、飛行機だけって言ったよねとかって、いやあの君に渡したよそのなんかスケジュールみたいな、うん、私も全然見てないからさ、
そういう見なさいよ。
で、やっぱ寝台特急、その列車も8時間乗るのに、うん、もう山手線みたいな、山手線みたいな、その本当ぎゅうぎゅう詰めの10時間乗りっぱなしの安い、
うん
うん、列車と、うんうん、あと、予約して座るんだけど、まあ、現地の人たちが乗るような列車、うん、あとちょっと寝台の、二段ベッドみたいのがあってっていうのと、はいはい、うん、あと一番いいのがその個室の寝台みたいのが、うん、何パターンかあるらしくって、うん、でうちの旦那は最初その二段ベッドの寝台の方を取ってくれたんだけど、うん、なんか直接やっぱ現地で見たらその、あの4人掛けのところももうさ、4人掛けなんてもんじゃないの、なんか4人掛けなのに多分8人くらい座ってるみたいな、ね、うんうん、で周りにいっぱい人立ってる、うん、でそれをなんかこうホームで見ながらさ、もう絶対これ無理だったと思って、でその寝台取ったところに指定席だったから、うん、行ったらもうすでになんか知らないおじさんたちが何食べてて、
また何食べてんの、また何食べてんの、
わかんない、なんかなんかわかんないけど、
カレーかなんか食べて
て、なんか人の席に普通に座って、うん、食べててずっとどけてくれなくて、
どいてくださいって言ってもどいてくれなかったんだ。
そうそうそう、どいてくれなくて、うんうん、でまあ、 あのなんか係員が来て、うん、なんかねチケットのあれ調べるの人が来たらどいてくれましたけど、うんうん、まああのなんていうんですか、生のインドを体験しすぎました、
う
ん、はい、
そうだね、あの東南アジアの人たちに会わなかったっていうのはすごいことだと思うよ。
うん、
それはさすがの難しいパターンだったと思う。
そうですね、うん、なんか
何があってこう夫も息子もお母さんと一緒に行くんだってなっても、
はい、
一切妥協しないのがいいですよね。手加減全然しない。だってあれでしょ、どうせみんな見たいものの方スーって行っちゃってあなた置いてられるパターンでしょ。
ずっとなんかついていくの、ずっとついていくんですよ。
そっちは私行きたくないなと思っても、うん、行かざるを得ないからね。
なんか3人でさ、うん、行動するときはさ、息子が優しいから後ろについてくれるの、
うんうん、
2人でこう、あの息子がいないときとかもあって、うん、いない日とかもあって、うん、そうすると私と夫2人で歩いたりとかすると、うんうん、夫がじゃんじゃか前行くから、うん、もうなんか私あの、はい、大変頑張りました。
で、あ疲れたってホテル帰ってきてベレレセントって待ってやるわけでしょ。すごいハードコアだ
よ。よしき降臨ってました。
メール来てます。
ありがとうございます。
私がこれを好きな理由、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、おばさんネームみつこ33歳です。私がこれを好きな理由、私が好きなものはインドです。インドの方が来ました。6月にインド旅行へ行く予定なのですが、なんとミカさんがインドに行ってるではないですか、
はい、
大バさんのお導きを感じざるを得ず初めてメールを書いています、
うんうん、いいとこですよ。
私は今の私は医療従事者です。コロナ禍の生活で心身ともに疲弊してしまいましたが、うん、制限が少しずつ緩和されて5類に移行されると決まった時、これはもうインドに行くしかないと身近るように空港券を、ゲットしたのです、
うん、
インドに行くことを周囲の人たちに話した時、なんでインドなのと と必ず聞かれます。自分ではインド映画が好きだしインド料理も好き、そして得られるものがたくさんあるはずと至って単純な理由だったのですが、なぜこんなに魅力を感じているのか、これを機に言語化してみようと思います、ということで、実はこれ私がこれを好きな理由のメールでした、
はい、
まずインド映画が好きな理由について、
うん、
私の父はミュージカルや映画が好きで、子供の頃から家では映画や映画音楽が流れていました、
うん、
私も自然とミュージカルを好むようになり、いきなりのダンスシーンで有名なインド映画も大好きになりました。インドは様々な言語宗教があり、その壁を越えて感情をダンスで表現するようになったとも言われています。一見ストーリーと無関係なさそうなダンスシーンも、楽しい気持ち、恋する気持ちなど、ダンスで登場人物の感情を共有する感覚はセリフで聞くよりもグッとくるものがあります、
うん、
またインド映画の世界では現代人の忘れかけている心があるように感じます。人を信じる心、奉仕する心、無駄かもしれないけど諦めない心、それがあるのが正解とは言えないかもしれませんが、旗から見るとまっすぐで暑苦しい姿には惚れ惚れとし憧れを感じます、
うんうん、
次にインド料理が好きな理由について、一気に稚拙な表現になりますが、無性にナンが好きです。ナンを毎日食べてきてくださいよ。
美味しいですよ。
スパイスたっぷりなカレーとほんのり甘さのあるナンの相性は他に右に出るものはありません、
うん、
食べ物もそうなのですが、うん、なんといってもインド人スタッフの温かさを感じるからインド料理屋さんが好きなんだと思います、
うん、
近所にあるインド料理屋はいつも客が絶えませんけれど、行くたびにラッシーをサービスしてくださいます。経営大丈夫かと心配だけど、うん、越して7年潰れていない様子、他の店ではしつこいくらい話しかけてくる方もちらほら、決して丁寧な接客とは言えない方もおられますし、私のような経験は女だからということもあるかもしれませんけれど、そこには人としての愛のやり取りが見えるのです。様々な言語、宗教があり、それぞれ違う慣習を持つ人たちが共存するインド、
うん、
違う価値観を自然と受け入れられるインド人マインドは見習うべきところが多々あります、
うん、
これが私がインドを好きな理由です。インドのポジティブな面ばかり挙げましたが、そうでない部分があるのも事実です。実際インドに行ってますます好きになるのか否か、いろんな意味でワクワクしています。ミカさんがどんな経験をされ、何を感じたのか、お話し聞けることを楽しみにしています、うん、話しました。
だから私のはもう本当最低ラインですから、その観光レベルとして、なんていうんですか、観光旅行客レベルがそうなんです。
そんな別に向こうの国を落とさなければ、あなたをそんなに自身を落とさなくてもいいです
、
まあ、もちろん私たちがうまくできなかったことをすごくうまくできる人もいるし、
うん、
そういう人にとってはなんか悪く言ってるように聞こえるのかもしれないけど、うん、そんなことはないから、これ単純にあの価値観揺さぶられの旅に行ったところにバナナサンドが挟まってるっていうカオスだから。長文乱文失礼いたしました。暑くなってきましたので皆様ご自愛くださいということでした。
はい、
いやでも いいですよ。なんでインドに行ったんだろうと思ったけど、そのここで自分たちの文化とか生活と、うん、衛生レベルとかがね、そんなに変わらないところに行っていいとこでしたっていうよりも、
うん、
同じ地球で、
うん、いやー本当そうですよ ね、
うん、ね、すごい経験だよね。でその人たちをさ、かわいそうとか思うのもそこそこ欺瞞じゃん、こっちの、
うんうん、
だってそれはそれでね、幸せにやってる人たちもいるわけだけど、でもこっちがちょっと同情とか興味なんか示そうもんなら、
うん、
向こうだって、
うん、
もうそこは勝負ですから、
はい、
わっとやってくるわけでしょ。
そうです、ね、
だから目を合わせなきゃ、合わせちゃいけないって言われるわけだけど、
そう、なんかあのまあトイレもちょっと私外のトイレ、その公共の、
うん、
なんかあまり整備されてないトイレは行かないようにしてたんですけど、うんうん、たまたまその長い車の移動があって、そのパーキングエリアみたいなところに入って、うん、あのしなきゃいけない時があって、私もここでしなきゃと思って、うん、でやっぱりさ、あのトイレの中に寝てる暮らしてるみたいな人たちが何人かいて、うんうんうん、で
まあ、男の人も女の人も、
女の人がね、
うん、あ、女性トイレね、
うん、でなんか私が入っていったら、まあ、トイレットペーパーがないからでしょうけど、うん、こうトイレットペーパーを持ってくるわけだから、買えっていうのがチップなのか分かんないけど、うん、で私あのティッシュ持ってるからって見せて、うん、ノーサンキューノーサンキューって言って、まあ、トイレもやっぱりあの綺麗なとこはとっても綺麗、
う
ん、ホテルとか空港とか、
ね、
日本より綺麗だったりもする、うんうん、けど、あ、これが効いていたトイレだなっていうのも 1,2、
うん、
個見て、うん、東京帰ってきて、その後あの潰れない店のナレーションでね、赤坂のビルでナレーションだったんですけど、うん、夜、はい、 なんかトイレ気持ちよくてね、赤坂のトイレ私ここに1日いられると思って
トイレに、
このトイレ
でそこに住んでる、あなたがそこに住んでる、う
ん、住んでもいいと思ってなんて綺麗な日本の、そうそう、
でもそれもまあどこで生まれてどこで育つかによってね、それって全部変わるわけだからね、まあ、
全然違うでしょうね、うん、そう。
でもやっぱりハマって住んじゃう人がいるぐらいだから、うん、どこの国の人でも
まあなんていうんですか、エネルギッシュですよ、うん、みんな、うん、そのなんか、あこの人たち、だから人口ももちろんインドって増えてるし、今14億超えたとか言ってたし、うん、で野良犬とかたくさんもう本当にいるわけ、うん、でなんか肉くわえた野良犬とかがさ歩いてたりとかして、
うんうん、何の肉って思うね、
そうそうそう、でなんかスーちゃんがこの前回の放送で、うん、東京の20年前って野良犬いたよねみたいな、
そうだね、うん、
30年前とか、うん、え30年前、
30年
もっと前じゃない、
40年前だね、
自分たちがちっちゃい頃ね、うん、野良犬いたよねとか、ゴミも落ちてたけど今なんか落ちてないよねみたいな話してたんだけど、本当にそんな感じだから、うん、すごい、もしかしてこの人たちがあと何年かどうにかこうにかするようになったらすごいパワーを生み出すんだろうなっていうのは、うん、ものすごい喋るし、なんか熱気とか、
うん
うん、本当にそうですよね、
まあ、現実問題さ、その世界中にインドの人たちがもういて、うんうん、インド人コミュニティっていうのがあって、東京だったら葛西だったりとか、うん、まあ、古くは御徒町とか、うん、あっちの上野の方とか、
うん、
であるし、インド人、あのインド人学校もあるからね、東京だったら、あのインターナショナルスクールで、うん、そういう人たちがこう世界各国にいるわけじゃないですか、うん、で IT だったり何だったりって、うん、もう抜群の成績を残して実績を出してて、
そう、
インド人のアメリカに移住してきたインド人の、人たちの2世の人たちが、
うん、
いわゆるアメリカで生まれて育ってる2世の人たちが抱える第一世代とのギャップだったりカルチャー、うん、そのアメリカに住んでても親と全然考え方が違うとか、
うん、
親はもう絶対インド人同士で結婚しなきゃダメって言ってるけど、うん、本人としてはもうそういうところではないんだけど、でもその親の期待裏切れないみたいなテーマの映画とかね、コメディとか結構ありますからね、
うん、
まあでもそうなんです、中国とインドはやっぱり世界各国で自分たちのコミュニティを作って根を、うん、生やすっていうのがすごいバイタリティだよね、
ものすごいね、なんか熱気ですよ、うん、人のなんていうの動き方とか、うんうん、その生きてる感じが、あと若者が多いよね、インド本当に若い人ばっかり、
すごいね、出生率が高いんだろうね、
うん、だと思うけどね、うん、
すごいね、
うん、街が活気があるし、うん、だから本当にあの私もツイッターいただいたのかな、インスタのなんかいただいた時に、なんか 1,2 週間最初は嫌いだったけど、
うん、
1ヶ月ぐらい長く行ったらいる分だけインドってすごい好きになってきますよっていう方がいて、うんうんうん、あそうなんだろうなって、
う
ん、なんか慣れの問題もあるだろうし、うん、今すごい目に刺激的なものばっかり見てるから、うん、なかなかこう深くわからないって帰ってきてるんだけど、うん、
そうなんだよね、なんかギャーってなって帰ってきちゃうだろうね、多分1週間とかだとね、
そうそうそう、
でもその後だもんね、
うん、
ギャーの後だもんね、
うん、インドの人とちゃんとこう、うん、なんか会話したりとか、うん、でも優しかったみんな、
あそうなんだ、
うん、
そっかそっか、
はい、
帰ってきて仕事もやって、無事バナナサンドは放映されたんですかね、放送されたんですかね、
そうですね、火曜日にきっと
よかったです、
はい、
本当によかった、
放送されてると思います、
はい、
ありがとうございました、皆様そんな話を聞いていただき、
おかえり堀井美香でございます本当にあのね、私はこれが好き、なぜ好きなのかのメールをまたポツポツいただいてるので、
う
んうん、読んでいきましょうか、
はい、スーさん美香さん、スタッフの皆さんこんにちは、
こんにちは、
アメリカ在住ラジオネームBのアッシュと申します、
よろしくお願いします、
今回なぜこれが好きなのかをまとめて、ジンを作成されるかもしれない、何ですか、
あの同人誌のことをマガジンのジンで、あの英語の同人誌のことジンって言うんですよ、
と聞いて私も急いでメールさせていただいております、私が好きなものそれは空港です、 空港そのものが好きというよりは、あのワクワク感やアナウンス、いろんな国の方が様々な理由で人々が行き来する無国籍感、そんな全体に漂う雰囲気が好きなのです。そして何より一番好きなのは、出国審査が終わって飛行機のゲートに行くまでの空間です、うん、国を出て今私はどの国でもない自由な空間にいる、フリーダム、そんな気分になる時間が大好きなんです。そんな私は大人になり映画の買い付けの仕事に就きました。毎月といっていいほど世界各地の映画祭やマーケットに飛び回り、自分の会社で公開させる映画の上映権を買ってくれるバイヤーの仕事で、世界中の空港を堪能できる私にぴったりの仕事です、うん、通常は出国2時間前に着くのが一般的だと思いますが、私は3、4時間前に行きます。他の国での乗り換えも嫌がる人が多いですが、私はできれば乗り換えもしたい派です、うん、すごい。これが私の空港を好きな理由のお話でした。他の方のお話も素敵で毎週楽しみにしています。ジン、絶対に作ってくださいね。
はい、同時に頑張ります。
いいじゃん、空港楽しいよね。
空港いいよね。あのワクワクしますよね。ドキドキワクワク、ね、いくつになっても。
そうです、
国内だとそうはいかないけど、国外だとやっぱりちょっとね、若くするよね。
ゲートを一個ずつね、通っていってね。そうそう、
あの、タンタンタンタンでも
う、
おー、イエス行くよ、今ってなるよ。
あなた最近、もう何年もないですか？
最後に行ったのは2、3年前じゃないですかね。
3年前。
タイかな、サムイ島に行ったの
が。じゃあもうそろそろですね。そうですね。あなたもね。はいはい、ウィザウィザっていうのを、レジャーって聞こえてから、うん、レジャーレジャーレジャーって言ってる。ビーザレジャーレイエスイエスレジャーってずっと言ってました。
よくある。だから本当一人でコントやってきたんですね。あれですよね。あの入国管理のところ。入管ですよね。いわゆるね。入管のところでやったんですよね。
はい。
そうか。ビーザレジャーってね。この方はですね、はい、おばさんね、もうはぎさん。私がそれを大好きな理由、物語に登場するいわゆる悪役、昔から心惹かれます、うん、私は大のミュージカルファンなのですが、この番組も私の推している舞台俳優さんが聞いているということで聞き始めました。あら、ありがとうございます、はい、例えばレ・ミゼラブルの場合なら主人公ジャンバルジャンよりも刑事のジャベール、うん、ライオンキングなら主人公シンバよりもスカー、リトルマーメイドなら主人公アリエルよりもアースラといった具合です。悪役のキャラクターはヒロインを貶めたり、パッと見悪い部分に目が行きがちですが、その背景には悲しい生い立ちや自分の信念を貫くがための過ちなど、知れば知るほど人間らしく、そのため彼らに対する愛着が湧きます。悪役の背景がしっかり掘り下げられている作品が特に好きです。寒暖差が激しい毎日、オーバーズさん世代には消耗激しい毎日ですが、どうぞご自愛ください。そう、魔女っ子めぐちゃんもあったじゃん。私も、はいはい、あのメグじゃなくさ、もう一人いたじゃん、覚えてる？
魔女っ子メグちゃん、もう一人、魔女
っ子メグは、魔女っ子メグは、ちょっと待って、なんだっけあの人、こっちのほら青い方よ。
あー、何でしたっけね、その人ね。
あ、魔女っ子メグは、魔女っ子メグは、
でも74年だって。悪役のストーリーって結構あれですよね。
ノンです。ノン、
ノン、ノン
なん、クールなノンです。
深いよね。
そう、青い髪、青い、うん、青白い肌の美少女、
うん、
魔女。
そうそうそう
そう、そうなんですよ。このね、魔女っ子メグちゃんよりも私はノンの方がかっこよくて好きだったね、
うん、
なんか好きな悪役いますか？
悪役、うん、ね、悪役ちょっと分かんない。
悪役ってさ、ある種さ、すごいさ、物事に対する理解度だったりとか、こう文脈を深読みするとか、そういうのが好きな人じゃないと楽しめないよね、うん、悪者ですって言ったら、うんって言う、うん、じゃあ、うん、こいつ悪者
そうだよね、
うん、悪い、こいつ悪いってなっちゃうけど、そこでこう背景まできちんと、うん、ヴィランですよね。
いや、違うかもしれないっていうね、う
ん、いろいろ理由があるんだって、うん、どこまで背景まで読み込める人にとっては、
うん、
悪役っていうのも魅力的なんですよ、
うん、なるほど。 私がそれを好きな理由について投稿します。サミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
おばさんネーム、ラムママ、名古屋在住49歳です。
はい、
初めて投稿させていただきます。
ありがとうございます。
私の好きなことは Google マップにお気に入りのスポットを登録することです。はいはい。十数年前、子供がまだ小さく遠出ができない時、テレビや雑誌で紹介された観光地や飲食店などに行けないことに大きなストレスを感じていました。ある日突然思いつき、紹介された場所を Google マップに片っ端からお気に入り登録していったのが始まりです。もともと単純作業の好きな私は、雑誌で日本の名湯百選などの特集が組まれているのを見ると、いそいそと買い求め、せっせと登録を続けていました。その作業を行うようになってからは、マスコミから流れる情報は行けなくて悔しい場所から、いつか行けるかもしれない夢のある場所に変わりました、現在は2人の娘が東京の大学に巣立ち、夫と2人暮らしになり、時間にも余裕が出てきましたので、週末にかつて登録したお気に入りの場所を訪れることができるようになりました。また Google マップは複数の経由地を追加できるので、家族旅行の際は観光ルートのたたき台を作成し、あらかじめ家族と共有して、出発前にしっかり旅行プランを練ることもできますし、全体像が見えているので、忙しい娘たちが途中参加する場合にも説明が簡単です。そんなこんなで登録した場所は日本だけでなく、アフリカにある泥のモスクからイギリス湖水地方のホテル、アメリカの遊園地まで世界中に広がり、先ほど確認したところ登録数は2104件になっていました。
すごい。
登録した場所すべては一生かかっても行ききれないんですが、その気になればいつか行けると思っていた、いるだけで幸せです。ああ、なんか夢があるね。地図から話題がずれてしまって恐縮なのですが、私の友人で同居している年老いたお母さんが毎日ファッションセンター島村で洋服を買ってくるので、物が大変多く、生前整理どころではないと嘆いていました。私その話を聞いてピンときてしまいました。私の地図上のお気に入り登録とお母さんのお買い物はおそらく一緒なのです。それは未来への生きる希望なのです、きっとお母さんはいつかそのお洋服を着て友達や家族と出かける場面を想像して買い物しているんじゃないだろうか。そう考えるとちょっぴり切なくなります。その点、私の生きる希望はどこかのクラウドを圧迫しているかもしれませんが、物は増えないので家族に恨まれることはなさそうです。ということで、来週は地図に登録されていた数箇所をつないで、浜松餃子のはしごと秋の福美術館への小旅行の予定です。
おー、いいじゃないですか。
実際に始まったんですね、実際に旅行に行けなくても、実際に旅行に行けなくても地図を見ながら登録スポットをつないで、妄想旅行プランを立てるのもワクワク。
妄想旅行なのね。
そうか、まだ妄想なんだ。ワクワクしますし、お金もかかりません。以上、私が Google マップにお気に入りスポットを登録することが好きな理由でした。これからも番組楽しみにしております。
素晴らしい。
あ、素敵。
ね。
ねえ。
あのね、能町さんが、文筆家の能町みね子さんが Google マップに、あの方古い喫茶店が、昔の喫茶店が好きなんだけど、全国もう先に全部売ってあるんだって、とかいい感じの建物とかで行ったら、必ずそういうところに行って、もういっぱいピン立ててるらしい
から、事前に忘れちゃうからね。
そう、だ、Google マップってさ、私いつもこっから今日、どこまで、あの店まで歩きで、経由ポン、右に曲がってくださいと、それしか使ったことないけど、ど素人なわけ、みんなもっと、あと歌丸さんは、ライムスターのね、カレー、各町の美味しい評価の高いカレー屋さんとか、あと映画館とか、そういうのも全部入れてる
って。ピンつけてるんだ。
ちょっとこの辺に今いて、時間があってとかって言ったら、どこ行きましょうとかっていう。
あ、でもこの方いいですね。ラムママさん ね。こうやってピンをつけておくと、
そうよ。
バーって打っとくと、ある時、あ、じゃあちょっと滋賀に行こうとかいう時に、
そう。
なんかカレー屋さんとか、何見たい公園とか、こういろいろね、
そう
揃ってるわけじゃないですか。
どこ行っても先にやっとけば、あここって、
あここ行きたかったとこだって、ね、
そうそう、毎回調べなくていい。
あら素敵。
でそれが趣味になってるってね、いいね。 Google マップ
素敵です ね。
次の方、次の方、
次の方、次のクランケ
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
どうも。
みんなの好きな理由に触発され、遅ればせながら初めてメールします。自分の好きなものを考えたとき、理由を言語化することがとても難しく感じた同時に、とてもモヤモヤした気持ちになりました、ではなぜ難しいと感じモヤモヤしたのかを考えることから始めました。おしゃれをすることも、お芝居を見ることも、映画を見ることも、バレエを見ることも、 本を読むこともいろいろなことが好きだけど、だからといってどうしてもこれじゃなきゃというほどの好きではないことに気づいてしまいました。なんて薄っぺらな54歳なんだろう。ちょっとショックでした。
うん、
そんな気づきの中で一つだけ譲れない大好きなものが私にもありました。
うんうん、
それはナレーションです。
お
ー、ミカさんと同業、かっこ同じにするなと言われそうですか。そのことないですよ。
いえいえいえ。
で、沖縄でナレーターをしています。
お
ー、ですがナレーションだけでは生活ができませんので、うん、会社員としてデスクワークをしています。
うん、
これまで私はそのことが心に引っかかっていて胸を張ってナレーターですとは言えませんでした。
うん、
ですがお仕事をいただいてマイクの前でナレーションを収録しているとき、ヘッドフォンから聞こえる自分の声、マイクの向こう側にいる人へ語りかけているとき、頭の中は冷静なのに心はとても高揚して何とも言えない緊張感に包まれている。それが大好きなんだということに気づくことができました。この独自の緊張感を味わいたくてナレーターとしてしがみついているんだと思います。
うん、
これまでプロとアマの違いを私の中で咀嚼しきれずにいましたが、先日の配信を聞いてプロだろうとアマだろうと私の好きなナレーションを続けよう。そうだよ、
うん、
続けるからには人様に求めてもらえるようなナレーターでいようと思いました。そしてもしもミカさんが沖縄で朗読会を開催するときに声をかけてもらえるようなナレーターでいようと目標もできました。うん、余談ですがミカさんは薄っぺらじゃないです。これまでお会いしてきた皆さんが分厚すぎるんです。私はナレーションは好きだけど、自費で朗読会を開催できる経済的余裕も人脈も何もありません。ミカ、
うん、
さんは、うん、キー局にアナウンサー職で就職できて、フリーになった途端に朗読会ができる努力と思い切りの良さの人なのです。そんなミカさんが好きですし、ミカさんのナレーションもとても好きです。長文になってすいませんでした。毎週たくさんのメールが届くと思うので、このメールはお二人には届かないかもしれませんが、そのことないですよ。うん、好きを言語化することで心の整理がつき、きっかけをいただけたことに感謝しています。寒暖差の激しいこの時期、皆様どうぞご自愛ください。おばさんネーム、おでぶんたさんです。おでぶんだ、おでぶんださん、
おでぶんだ、嬉しいね、嬉しいね、
面白い。そんな名前にしなくていいのにと思いつつもね、でもナレーションが好きな人っていうのがもう一人いらっしゃって、
うん、そうですね、あのナレーションも声優さん、ナレーターも声優さんもそうなんですけど、うん、やっぱり楽しい、あの、うん、やっててすごくハッピーな仕事だから、うん、やりたい人は本当にたくさんいるんですよね。うん、だからなかなか仕事は本当に回ってこないんだけども、うん、けどなんかいつか一本やりたいとか、そう、あ、これができて幸せとか、なんかその日のために頑張ってれば、うん、そうですね。
あなたさ、そのあれじゃない、あのサラリーマン時代も、うん、まあ、会社員時代も、
うん、
ナレーション結構な数やってたじゃない、いろいろ、
はいはいはい、
あれはどうやってあそこに行ったわけ。
あ、もうなんか私はゼロでしたよ、最初はナレーションなんてね。うん、なんかまあ若い時はその、うん、ナレーションうまいねとかって、なんかたまたまついたやつでこう声かけてもらったので、うん、プロデューサーとかにね。だから、あ、私もしかしてナレーション他の人よりも若干得意なのかもしれない、うん、役に立てるのかもしれないと思ったからナレーションをやろうって決めたんですけど、うん、自分で。で、その時からやろうってスタートに立った時点で結構ゼロになるんですよね。なんか面白いことに、
どういうこと、
今、あ、やろうって決めた途端なんか、うん、あの
発注がなくなるってこと。
そうそう、発注がないっていうか、まあ子供を産んで一回こうね、下がったりとかもしてるんで、ゼロからのスタートで、うん、そっからナレーションやろうって決めてから、そういわゆる提供読みですよ。なんかこの番組はソニーのなんとかでお送りしますみたいな、うんうん、世界遺産で言うと、これなんか他でも言ったんですけど、うん、提供読みで呼ばれた時に、うん、たまたま私が時間空いてて呼ばれた時に、うん、あの提供読みの練習をしていきました、家で。
家で
何回も、うん、世界遺産っぽく、うん、どういう提供読みができるかってやってって、うんうん、そしたら、あ、雰囲気いいじゃんってその時言われたんですよ、ね、
すごい嬉しいね、うん、その時ね、
そう、うん、雰囲気いいじゃんって言われて、うん、でそれから本当に1年ぐらい経ってから今度、うん、世界遺産でカレンダーをつけるから、うん、作るから、その最後の最後にほら、この番組でカレンダーをなんとかしました、
プレゼントしますみたいな、ね、そうそう、
5名様にプレゼントいたしますみたいな、うん、10秒ぐらいの尺で呼ばれたんですよ。
うん、
それもめちゃくちゃ練習した、
うんうん、
なんか
しれっと行くけどね、
そう、10秒で、うん、めちゃくちゃ、あの、で、全然練習もしてきてないように、あ、はい、あ、なんか今見た感じみたいな感じで、
うんね、
はい、つってやって、うん、で、それも、あ、いいよねって、なんか言っていただいて、うん、で、そこから今度は、 吹き替えで読んでもらった。
吹き替えってどんな、あ、中の、そう、素材の中のね、
中に入ったんです。今度は
すごいね、あんた門前のあれだよ、もう門前の門前の小僧、
小僧
習わぬお経を読むみたいなやつ
が、すごいすごいすごい、
キュッて入ってたわけだ。
そうそう、入ってて
繰り返し繰り返し、
そう、
密記してこう練習しれっとして、
そう、うん、で次はその吹き替えにちょっと使ってもらった
。入ったわけ、すごい、
はい、
なんだどうの、あの、なんかそんなことないよみたいな、そういう、ね、
この石は2時間前に見つかったんだけどみたいな。
あ、なるほどね、なるほどね、向こうの科学者とかそういうやつね。わかるわかる、おぼわかる。
でもうそれもすっごい興奮して、うん、朝だって神棚に提供読みから6年後ぐらいに本編で声がかかりました、
うん、読んでたよね、
はい、
あの時喜んでたよね。、はい、あなたね、
そう、あなたとトップ5をやった時にちょうどそれが決まって、うん、藤原竜也さんがメイン で、うん、でサブで私があの半分ぐらい読ませてもらうっていうやつだったんですけど、もう決まった時に、うん、もう何とも言えないあれでしたよね。だから
嬉しいよね、
はい、もうちっちゃいとこからチリチリチリチリでしたけどね。
それが最後には世界遺産のインドで、はい、バネーサーってなるんだから、もう人生どこに転がるか分から
ない。だからそう、おでぶんたさんもそうなんです、うん、
あなたでもすごいいいこと言ったよ。最近大場さん積極さ話に後半なっちゃったババーねと思うんだけど、違うの違うの違うの、はい、あなたがじゃない、うん、今の話で読めとけば積極さ話なんだけど、うん、でも今すごい大事なこと言ったなと思って、
うん、
あのね、やりたいって手を挙げることは大事ですっていうのを言われるじゃん、うん、それは確かにそうなの、うん、やりたいってことは手を挙げないとダメだけど、やっぱりそのエムステ理論じゃないけど、うん、向こうに見つけさせないとダメなんだよね。
そう、
分かっちょ、分かる、オブ分かる。第2弾
でやっぱ見つけてくれない、なかなか
普通にしてて見つけてくれない。そう、だからその1回のチャンスでしれっと、でも死ぬほど練習してって、
ソニーっぽくやったんだもん私。
ソニーみたいな感
じ。そうだよ。
It's Sony。
この番組はソニーの提供でみたいな。
うまいうまいうまい。
ソニーっぽくこうちょっとそれも世界遺産っぽくやったんだもん、うん、旅したくなるように。
そうだよね。ハンディカム買いたくなる感じにしたんだよね。わかる。でも本当そうだ。
あと本当に私自分でそれずっと自分で思ってるのは、うん、発注はそうそう来ないって自分でちゃんと言い聞かせてるから、
うんうんうんうん、
3年とか5年とかかかるからって思ってんの。
そうね、
うん、
いいこと言う。今あのやっぱりね、あれですよ、あのちょっと今誰か、私今500円持ってないから500円あるみたいな、ああいうことじゃ来ないんだよね、仕事ってね。すいません、誰か500円ありますか今みたいな。
そんなにチリンチリ来ないから仕事って。ほんと世界遺産1年後に提供のそのなんかプレゼントが来て、うん、3年後になんとか来て、うん、6年後に本編みたいな感じだったから。 そうですよ。
でその間にスタッフもさ一部変わったりするわけじゃん。
変わってるんですよ。
でも聞いてる人これで勇気もらえると思う。なかなか扉が開かない、叩いても叩いても開かないっていう人は、うん、扉の前にすいませんって言うんじゃなくて、うん、なんかちょっと開いた時にふわっといい風流すっ て、あとまた3年待って他のことやってっつって。
本当そう、
じりじりじりじりだよね。
だって好きなものがあると待てるじゃん。
いいこと言う、いいこと言う、ね、習字で書いて今。好きなものがあると待てるじゃん。
好きな人のことは待てるじゃないですか。
いいこと言う、
ね、
いいこと言う。そう、
私の好きな人
さあ皆さん、ジンズのジンズの読みましたでしょうか。皆さん、ジンズのあのインタビューは読んでいただきましたか。あの堀さんがアメリカ人ですが、インドに行く前にですね、
どんだけそんなあからさまにしてんの。
いや何も言ってないよ、
何も言ってないよ。
今話をそれはさておきって書いただけだよ。
それはさておき、ジンズ の読んでいただけましたか。
はい、あの笠松さんのインタビューを読ませていただきました、はい、素晴らしかったですね、本当に、
はい、
あのプロフェッショナルとはっていう、
はいはい、
でもなんか面白かったです。やっぱり私も一応レコード会社にいたので、その音の仕事をしてたんですけど、
ね、
やっぱりその劇とかアニメとかに音をつけていくっていうのはまたそれは別の話 で、
うん、
でそこで、まあ、それこそ声優さんがいたりとか、
うん、
あといろいろとその効果音があったりとか、
うん、
それ
も、うん、
あの MA までやるって書いて、あのマスタリングまでやるって書いてましたよね、はいはいはい、ミックスとマスタリングまでっておっしゃってましたけど、こだわりっていうのを持ってって皆さん自分の世界っていうのを作って、噛み締めるな何かを。 唇を今グーって噛み締めてるけど、
すずちゃんいいこと言うと思って、いいこと言う、これ笠松さんに届かないかな、
届かない、それは諦めな、この扉は開かないっていうね。
これはダメですか。
ダメですね、
はい、じりじりやってもダメですか。
まあでもあの良かったじゃないですか。だって何があったんだと、はい、笠松さんの仕事っぷりにさ惚れてさ、
そうなんです、
とにかくすごい人なんだってずっと言ってたじゃん、
うん、
でそれをちゃんとさ世の中に紹介できる場所っていうのを、うん、まあ、笠松さんがそれが必要だったかどうか分かんないけど、うん、みんなに知ってもらうことができたわけだから、
うん、なんか結局ああいう人たちのなんか真摯さみたいなので、うんうん、自分のこう空いてる部分を埋めようとしてるんだと思いますよ、うん、
またその薄っぺら宣言みたいな何それ、ね、
ああいう方たちの仕事ぶりを見て、うんうん、自分のそう空虚さを埋めてるんですよ。
空虚じゃないじゃない、何言ってんのよ。いやいや本当に、ね、本当に
やっぱりインドに行くと思いますよ。
まあまあね、それはしょうがないよ、考えることがたくさんあった場所だったんで、
う
ん、
そうですね。
次行きます。私がこれを好きな理由、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。おばさんネーム、はい、メガネザル53歳です。50歳でこのポッドキャストに出会って以来、お二人やご助会員さんに鼓舞されています。私が好きなものは、戦う女性が登場する物語。うん、最初に好きと感じたのは、高校生の時の友達の家で、エイリアン2を見た時、シガニー・ウィーバーが片方の腕で少女を抱き上げ、ガン！もう片方の手に銃を握ってエイリアンに挑む姿に、当時の私は彼女のたくましさに惹かれました。うん、今思うと、ヒーローに助けを求めるのではなく、大事なものを漏れなく守るために自ら戦う姿にハマったのかもしれません。と言っても日頃はそのような物語を特に好んで見るわけではなく、好きという気持ちを忘れていましたが、先日エブリシングエブリエアオールアットワンスを見て、この気持ちが思いがけず蘇りました。中年女性のエブリンは特殊な能力が認められ、マルチバース感を遷移するバースジャンプを繰り返すものの、実際の場面では国税局と自分の家のクリーニング屋と行き来するに過ぎず、職場と自宅と往復する今の自分と似ていることも一因かもしれません。またエブリンが戦っているのは世界平和を脅かす奥義の悪ではなく、自分対夫、自分対父親、自分対娘の関係性であり、多くの人が心の内に抱えている問題であることも今の私が心動かされた理由だと思います。劇中ではエブリンは真剣かつ命がけで戦っているんですが、滑稽さが振り切っていて、映画を見終わった後に清々しさを感じました。ありがとうございます。これもこうね、堀さんと私で意見が真っ二つに分かれてたでおなじみでございますけど、うんうんすね、あのおばさんでもメガネザルさんにお勧めしたいのはですね、ロングキスグッドナイトですね。これね、今 DVD どっかで配信してないんだよな。中古の DVD を買うとかしかないと思うんですけど、これ本当最高ですね、ロングキスグッド。私はもう家に DVD ありますから、
あのいつ頃の
あれは90年代のね、今調べますけど、96年です。96年とか5年、97年、日本は7年か。うん、で、監督がレニー・ハーリンで、ジーナ・デイビスです。
うんうんうん、
が出てるんですけど、うん、ジーナ・デイビスはある町にいるいい奥さんなんですよ。うん、学校の先生みたいなのやってたのかな、なんか、というか、専業主婦だったかな。でも、昔記憶喪失で、今の旦那さんに拾われて、うん、で、子供を作って、過ごしてるけど、うん、過去の記憶がないわけよ。だけど実は凄腕の特殊工作員だったっていう記憶をなくしてるわけ、うんうん、で、それが娘と家にいる時にこうなんか追っ手が追ってきて、うん、わーって言った時にいきなり動けるわけよ、うん、自分の体がバババババって、何これ何これ私何なのつって調べていくと、実は昔って言ったところから、あのそれこそ巨悪と戦うみたいなとこなんだけど、マジかっこいいんで、辛い時は見てください。
もう一回お名前いいですか。
ロングキスグッドナイトです。
へえ。
この映画でね、確か監督となんかいろいろあったんだよな。ジーナ・デイビスです。あの皆さんの好きな、映画にたくさん出てますね、ジーナ・デイビスはね。あれですよ、あれですよってひどい、
あれですよ、
ちょっと待ってください。テルマ・アンドルイズですよ。テルマ・アンドルイズ出てます。プリティリーグも出てます。見てもらったら分かると思うんで、ロングキスグッドナイト、戦う女、戦う女の話いいよね。私も好き。
スーさん、ミカ様、こんにちは。37歳おばさんネームパッチョムと申します。
はい。
私がこれを好きな理由、皆さん三者三様でとっても面白く、私自身も考えてみたいと思い、サイレントリスナーでしたが思い切ってメールを送ります。
ありがとうございます。
私は穴場なものが大好きです。
おう。
まだ世にそこまで知られていないけれど、とあるメニューが抜群に美味しい店、可愛い雑貨を作り続けているメーカー、面白いことを教えてくれる SNS アカウントなどなど、もちろんオーバーザさんもこの一つです。最近は大人気ですが、 大人気なんでしょうか。理由はこんな良いもの知ってるよと勝手に優越感に溢れることや、溢れる情報に振り回される自分で良いものを見つけ出せていると、これまた勝手に自信をつけられるからなのかなと思いました、うん、ちなみに大場座さんは第1回からもちろん生活踊る金曜日から聞いておりました。他の曜日と比べるとかっこいい意味で違和感があって、金曜日のラジオを楽しみにしていたので大場座さんが始まって嬉しかったのを覚えています。大場座さんのように人気が出て広まっていくと、私の目かっこ耳かっこわらは間違っていなかったとにやり、人気が出なくても応援していく楽しみがあります。もっといろいろな方の好きなものとその理由が知りたいので、ジンを楽しみに待ちますね。それでは季節の変わり目どうぞご自愛ください。パッチョム、
ありがとうございます。そうね、あの店の私すごい好きなのとかさ、
穴場ね。
そう、穴場とかさ、
誰も知らない、
でもみんなに知ってほしいんだよね、うん、私は逆に、うん、だから誰にも知られたくない穴場とかっていう人もいるけど、
はい、あなたは育て上げてますね。
いや育て上げ、全く育て上げてないですけど、私はもうあのひたすらガンプロを見るっていうことで、
あなたは穴場を開放してますね。
てかあのひたすら人を連れてってますからね。
本当ですね。
出荷するかごとくみんなをこう
最近メンツが面白くなってきましたもんね。
最高です ね、これね。ちょっと詳しいこと言えないんですけど、いろんな人今連れてってますんで、
あの今度この人とこの人と行くって、今度のことに関して
なんでって言うとね、
そうちょっと待って、そのメンツもおかしくないっていう、
ミカちゃんも行こうよって、その仕事この人こうやって言ってますけど、実は結構ガンプロ行ってますからね。
そうなんですよ、
誰にも呼ばれなかったよね。
トートバッグ持ってますからね、
買ってますからね。
そうなんですよ、
最高だよ。そう、なんかこう、こんないいもの知ってるよっていう優越感に浸れることや、うんね、浸れ、あの、溢れる情報に振り回される自分で良いものを見つけ出せているという、これまた勝手に自信をつけられるかなと思いましたって書いてあるけど、うん、違うと思いますよ。違うと思うっていうか、そこになんか、その別に好きなものをテコにして自分自身を上げるようなポジショントークをしてるわけじゃなくて、多分、パッチョムさんは、
うん、
穴場なものが好きんじゃなくて、うん、自分が見つけた瞬間が好きなんだよ、
う
ん、
そう、見つけ出すのがそうなんだよ、
ね、そこだよね。
あ、これってね、
あ、これすごく素敵っていうのを、う
ん、人のこととか関係ないんだよ。
そうそう、だから、うん、そんなちょっとさ、後半さ、自分に自信をつけられるかとか優越感とかって言ってるけど、うん、そんなことじゃなくて、うん、見つけたっていう瞬間、なんていうの、何でもそうだけど、解読、自分なりに解読できた時ってすごい楽しいじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだと思います、ね、
だ多分それだよ、
ハッピーじゃないですか、ねね、
好きなものがあるとそれだけで楽しいよね。
いや、なんか、あ、このテーマいいね、すごい幸せになるね。
来年の文学フリマ出ようよ。でも今年1万1000人来たらしい。おすごかったでしょ。文学フリマ人、
ちょっと私さ、あのさ、ごめん、私言ってる時にさ渡せばよかったの。
何、
あなたにこのカーマのインドの写
真品を買ってきたので、ありがとう、嬉しい。
後でちょっとみんなでスタッフで分けてください。
うん、わかりました、はい。ありがとうございます。特にリスナーにお土産がないのに、こうして放送中に言ってなんだろうって。
そうでした。
ちょっと待ってください。そんなことより。
え？
言わなきゃいけないことがあったじゃない、私たち。
何？
皆さん。
そうなんです。そうなんです。そうなんです。そうなんです。
おさじコラボ商品。
そうなんです。
もうお手元に。な、ありますでしょうか。私たちね、これ火曜日に収録してるので、明日発売なんですよ。あの、配信を撮ってる、あ、配信の前の日、前の前の日。
5月24日に、水曜日に発売なんです。私たち今日火曜日に収録してるので。
そうなんです。なので、あの、皆さんのお手元にまだ届くような状況なのか、売り切れちゃってるのか、頼む買ってくれっていう土下座をしなきゃいけないような状況なのか、全くわからないので、
はい、
何とも言えないんですけど、
はい、
出てるよーっていうのだけね、
はい、
言っとかないとね。
そうなんです。おさじさんから私たちこの度5月24日に
めっちゃ使ってるからね、ボディーソープ
ね、うん、いい香りですよ、
いい香り、お楽しみに、
はい、
といったところで今回はここまでにしておきましょう。
大場座さんでは皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時、大場座さんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週 週金曜日更新。